まあ、時が経つのは早いもので、アドベントの季節、まあ、最高節第一の主の日を迎えました。まあ、この季節になりますと、まあ、いつも思うんですが、まあ、ショッピングモールとか駅前とか、まあ、人のたくさん集まるところはもうしばらく前からクリスマス一色と言いましょうか、まあ、クリスマスの雰囲気が満ち溢れております。大きなクリスマスツリーが建てられ、まあ、イルミネーションがきれいに飾られ、まあ、幻想的な世界、まあ、神秘的な世界がそこに繰り広げられている印象を受けます。まあ、そういった風潮を、まあ、一概にどうこういうつもりはありません。まあ、こうした形で人々の思いがクリスマスということにイエス・キリストに向かうということがあるならば、それ自体本当に喜ばしいことであります。ただ私たちが、まあ、このように教会でアドベントを迎えるとき、やはり私たちは聖書の語る対抗説の風景に心を開かれて、まあ、神様を礼拝したい、神様をこう私たちのもとに来てくださる神様のことを礼拝したいと思います。神様は私たちが準備した美しい世界、神秘的な世界に来られるわけではなくて、ご自身が備えられた、ご自身がその場所をあえて作られて来られる、その場所に来るからであります。で、私たちもそのところにこの季節には赴かなければ神様に出会うことができない、まあ、そういう出来事に目を開かれて神様を褒めたたえたいと思います。で、先ほどお読みいただきましたルカによる福音書の一章を見ますと、まあ、そこにはザカリアとエリサベトという、まあ、高齢の夫婦が登場いたします。で、彼らについては6節において2人とも神の前に正しい人で主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかったと言われています。まあ、その意味ではこの二人はクリスマスの物語の初めに登場するのにふさわしい人、そう言うことができるかもしれません。ところが彼らについてはそのすぐ後の7節においてこのように言われております。しかしエリサベトは不妊の女だったので彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。まあ、不妊の女性で子供がいない。まあ、もちろん、子供が与えられないということ、それ自体が悪いことであるかのように、聖書が語っているわけではありません。まあ、その点は、誤解しないように私たちはしなければなりません。まあ、しかし、まあ、特にこの当時の時代背景に照らしましても、ここにはザカリアとエリサベトはクリスマスを迎えるのにいかにもふさわしい人物だったということを表しているのではなくて、むしろその正反対に全く無力な人、神の御業を明かしするために役に立つようなものを何一つ持たない望みのない人であったということが語られていること、そのことはやはり見過ごしてはならないことであります。言い方を変えればここにこう救いの御業を行う時の神様のなさり方がはっきりと示されているのです。神様はご自分の御業をなさるときに、それだけの力や能力があると思われる人、優れた人を用いるのではなくて、 反対にザカリアたちのようにとてもふさわしいとは思えない無力な人を用いるということであります。そこでは私たち人間の持つ信仰深さとか宗教的な熱心さすら求められないということ、そのことを私たちは心に留める必要があります。神の前に本当に何も持たない貧しいものを神は用いようとさせる、そのクリスマスを私たちは迎えたいのです。そのような神の前に心を静かに立ち、自分自身を改めて見つめつつこの時を過ごしたいのです。私たちは、ザカリアと同じように神の前に立つ時にこそ自分自身は究極的には全く貧しく無力なものに過ぎないこと、いや根本的には神の御心に沿えない罪人であるということを悟らされるのではないでしょうか。そして今こそ耳を傾けるべきこと、それはそのような私たちのところに、そのような私たちの貧しさの中にこそ神は来られるということ、そういう私たちを神は用いようとされていること。自分の弱さをあれこれ飾って取り繕って立派に見せる必要はないのです。また幻想的なイルミネーションや神秘的な飾り、美しい飾りを持ってクリスマスを演出する必要はないのです。本来ないのです。今あるこの私たちを訪れ用いようとされているその神様に私たちはお会いしたいのです。その神様が来られるところに私たちはクリスマス、そこでクリスマスが始まり、そこで私たちは神様と出会うのです。もう一度、今日のルカによる福音書の物語に戻りますけれども、そこに登場するザカリアに対して、神様はどのようにではご自身を表されたでしょうか。一章八節のところに記されていることを辿ってまいりたいと思います。ザカリアは神殿において神のために働く祭司として、主の聖所に入って香を焚くことになりました。さりげなく書いてあるのでそんなものかと思って、読み過ごしますけれども、当時祭司として働く人は、何万人もいたそうでありますから、その中で9時に当たり香を焚く務めを果たすというのは、非常に珍しいこと、いや一生に一度しかない、いや一度あるかないか、それほどの、幸運なことだったそうであります。ところが、先ほどから申しておりますように、その幸運が良かったというのではないんですね。ザカリアが香を焚いている、神殿の奥聖所の中で天使を通し神が現れ、ザカリアに一つの知らせを告げます。あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさい。子供が与えられること、それはこの二人も長年願っていたはずのことでありました。普通の話であればザカリアは大喜びで神様を褒めたたえるところでありましょう。ところが聖書ではこのザカリアは神様の知らせに心の底から驚きを覚えます。いやそれ以上に恐怖と不安でいっぱいになったと言われます。私たちの人生において 神様が訪れるという時は、こういう不思議なケースが少なくないのです。神様のなさり方は、人間の思いを超えているところがありますから、私たちの心がその御心についていけないんですね。どうしてそんなことがわかるでしょうか。どうしてそんなことがあり得るでしょうか。そのように、驚き不安にならずに折れないことが多いのです。しかしそこが大事なところです。そういう不安な思いを覚えるほど、自分の思いを超えた運命に出会う時こそ、神が私たちを訪れている時かもしれないのです。神が大切な使命を持って私たちを用いたいと願っている時かもしれないのです。しかもそれはクリスマスに限ったことではありません。特別な時にこのような誰が聞いてもすごいと思われるようなことを、その時だけが神様の訪れを意味するものではありません。むしろさりげない毎日毎日のその生活の一コマの中で、神が私たちの心の扉を叩いておられることも実際には多くあります。そういう時に驚きを覚え、不安を覚え、時には恐れを覚える中にあって、私たちは神の御声を聞くのです。神の訪れに出会うのです。そしてその神の御業に預かるように、神の与えられる運命を担っていくように求められていくのです。それがクリスマスの始まりです。それが私たちのクリスマスです。ですから、このような神ご自身の訪れと招きに対して、ザカリアは最終的にどのように答えていったのでありましょうか。恐れと不安に満ちて、どうしてそのようなことがありえましょうかと、たじろぐしかなかったザカリアであります。しかし、次第に神様との語りかけ、神様との会話の中で、彼は、その御心に、御心を悟って、言ったのでありまし、すぐにその御心を悟っていったのでありましょうか。そして、それじゃあここは一つ頑張りましょう。私が神様に選ばれたことを信じて、私がやりましょうと、勇ましく立ち上がっていった、そういう話でありましょうか。そうではないんです。聖書の語るところ、特に19節20節を見ますと、このように話は進んでまいります。19節、天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけて、この喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。あなたは口が聞けなくなり、神様の言われたことが実現する日まで話すことができなくなる。そのように語られ、実際にその通りにザカリアは口が聞けなくなってしまいます。これは一体どういうことを 意味しているのでしょうか。ザカリアが怖がったり不安になったり、そしてすぐに信じようとしなかったり、そういう鈍さを神様が怒って罰を与えられたんでしょうか。まあそういうことはないのです。聖書の示す神は、まあ、そのようなこう意地悪なことをする、また自分の思いに沿わないことに対してすぐに怒りを発するような、そういう人間のような方ではありません。それではどういうことでありましょうか。まず一つ考えられますのは、神の御言葉を受けた者はやはり時間をかけて静かに祈りながら自分の考えとか自分の感想を思い巡らすのではなくて、神の御心に心を向け、神の御心をこそ思い巡らす時が必要であるということであります。私たちは何と言っても生身の人間ですし、心の鈍いものです。私たちの思いを超えた神の御心をすぐに理解することはできません。またいくら神の御心とはいえ、私たちの側にそれを担う備えが いつもできているというわけではありません。神の語った御言葉を、神が与えてくださるその務めを本当に担っていくことができるように、自分の力でじゃあやりましょうと威勢よく答えるのでもなく、本当に神様が備えてくださる仕方で担っていくことができるようにするためには、その時が満ちるのを待つ必要があります。神ご自身が本当に私を作り変えてくださるその時を待つ必要があるのです。そのために私たちは口を閉じて自分の言葉を止めて静かに祈る必要があります。自分の語ることを止めて神の御言葉を繰り返し問い直す、思い巡らす必要があります。耳を澄ますためには自分の口を止めなければ、閉じなければなりません。喋りまくりながら神だ神だと言ってみたって、そこには神はいらっしゃいません。そのために口が聞けなくされたザカリアにとって、もちろんそれは辛い時であったとあったはずでありますが、それは神の恵みを担う者が通過していくべき本当の恵みに至るために、私たちが過ごしていくべき恵みの時に他なりません。そして同時にもう一つ、まあ、それと深く関わりますけれども、このようにしてザカリアが神の救いの御業に用いられていくにあたって、改めてザカリア自身の無力さ、貧しさがはっきりと彼自身にも誰にも示される必要があったということも挙げられます。すべてはあくまでも神ご自身のなさる御業です。私たちのために、私たちを用いながら行われることではありますが、それは神だけが成し得る私たちの力を超えた御業であること、私たちの思いを超えた神ご自身の技であること、そのことを私たちは常に覚えなければなりません。私たちはやはり鈍いものです。 神の御心が一度分かったと思っても、すぐにまた私たちは自分勝手な思いに戻ります。自分が選ばれたんだ。自分がやるんだ。そういう思いにすぐに走っていく。神の御業と言いながら、結局自分中心にしか考えられないことが私たちは多いのです。ですから私たちは自分が語ることを止めなければなりません。それも繰り返し繰り返し、その沈黙の中に自分を置く必要があります。自分ではなくて、神が働いてくださること。この私の手を止めて、神の御業がなされるままに委ねること。それが本当の意味で神様の恵みを見出し、神様の技に、その光栄ある技に用いられていくための大切な備えなのです。もちろん私たちはもう何もしないで見てればいいんだ、そういうことではありません。ただ私たちのなすことが本当に神の御心にかない、神の御心に仕えるものとなければ、神の御心に仕えるものとならなければなりません。そのためにザカリアにとって、自分からは言葉を発することができない時が必要とされたのです。自分が何かをするのではなくて、黙って神の御業に委ね、その御心に従って仕えるための時間、いや、そのような私たちの思いと行いが、そのような神の御心にかなうものとなったときに、仕えるものとなったときに、初めて私たちのすべてが神の恵みの器とされていくのです。私たちを通して本当に神様の恵みの豊かさを分かち合うことができるようになっていくのです。このアドベントの時に、神様のメッセージ、私たちがクリスマスについて考える、かつて聞いたことがある、そういうメッセージを発するのではなくて、今神が語られるメッセージを口を閉じて深く心に留めたいと思います。何かと忙しい毎日です。まして教会であればクリスマスの前にやるべきことはたくさんあるでしょう。言いたいこともたくさんあるでしょう。語るべきこともたくさんあるかもしれない。しかし、そういう中にあって勇気を持って、私たちはザカリアのいる位置に立たなければなりません。勇気を持って自分の技を止め、自分の言葉を封じて、静かに神の御言葉を聞こうとすること。神の御業にこそ全てを委ねる。そのことを大切にする。そういう信仰に生きることを学びたいと思います。単なるクリスマス気分ではなくて、単なる宗教的な一時の喜びではなくて、永遠に変わらない救い主イエス・キリストをお迎えするためのクリスマス、私たちが本当に 神様と出会い、神様に作られたものとしての生きる喜びと生きる意味を見出し、また互いに分かち合っていく、そういうクリスマスの備えはこういうところにあるという、改めてこのところからアドベントの歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、ルカによる福音書のザカリアの物語を通して、あなたの訪れに出会い、あなたの祝福をいただき、あなたの恵みを述べ伝え、明かしすべき、分かち合うべき私たちのあるべき姿、その原点を示された思いがいたします。あなたの御言葉の前に恐れとまた感謝を覚えます。忙しい時、私たちの思いがさまざまな方向に走ろうとするこの時でありますが、何よりもあなたの御前に心を沈め祈る時、自分自身の言葉と思いとを沈めて、あなたに委ね、あなたの御心に仕える時として、この時を過ごすことができますように、どうぞ導いてください。そのようにして、あなたの御栄えが私たちを通して表されますように、あなたの恵みの豊かさが教会を通して少しでも多くの人に明らかにされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。